皆様改めて、おはようございます。今日、創立記念を、共に一堂に会して、お捧げできます恵みを、感謝いたします。今日は教会はキリストの体である、このことを中心に私たちが、教会に関する、希望と確信を新たにしたいと願っております。先ほど司会者が読みくださったエペソ人の手紙の1章23節だけ拝読してお祈りいたします。エペソ人への手紙1章23節、教会はキリストの体であり、すべてのものをすべてのもので満たす方が満ちておられるところです。天の父なる神様、あなたの恵みによって今日も共に礼拝をお捧げできます恵みを感謝いたします。本日は特別に3年半にわたる感染症対策が共に集まることを困難にしていましたけれども、今再び集まることを許されましてありがとうございます。その感謝をもって創立記念をお祝いできることも感謝いたします。私たちのために与えられましたキリストの救いと教会を尊いものとして覚えさせてくださいますように、そしてさらに新たな方を加えてくださいますようにお願いいたします。お委ねしてイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。先ほど、スライドでも東教会の歴史を振り返ってきました。神様がここまで教会を育み導いてくださった恵みに感謝しております。遡るならば、神様の永遠のご計画、そして世界の創造、人類の創造、さらには人が罪を犯して、その中で神様が見捨てずに一歩一歩救い主の約束を準備し、時至って御子イエス・キリストを私たちのためにくださり、私たちの罪のために十字架で死んで罪の許しを与え、よみがえって永遠の命を証ししてくださって、私たちにご自身ごとくださったところに始まります。そこから教会が築かれて、人たち、そしてその弟子たちと福音が広がって、各地に教会が築かれ、ここ船橋にも教会が築かれました。今、神の国の完成を目指して私たちもここで励んでおります。改めてキリストを信じた者に与えられる救いの素晴らしさと、キリストが建てられました教会の栄光を私たちの心に刻みましょう。パウロが伝道する中で願っていること、そして覚えてほしいことを今の箇所に記しました。それを一つ一つ確かめましょう。まず覚えたいことです。信じる者に働く神の力の偉大さを私たちは覚えましょう。17節 から19節をもう一度お読みいたします。どうか私たちの主イエスキリストの神、栄光の父が神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように。またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しにより与えられる望みがどのようなものか、生徒たちが受け継ぐものがどれほど栄光に富んだものか、また神の大能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどれほど偉大なものであるかを知ることができますように。パウロは三度できますようにと呼びかけて、恵みを覚えて共に確信することを進めました。それは神様ご自身も私たちに願っておられることです。第一に願っている言葉、神を知るため御霊を与えてくださるように。神様が存在されること、偉大な力を持っておられることはこの世界から見ても明らかです。それを否定する人に弁解の余地はないと記されていますが、しかし認めても受け止めることができない多くの人たちがいます。そうだとわかる、でもそれが私にどんな関係があるのか、どんな益があるのかというところまでなかなか至らないのです。それでは本当に知ったことにはなりません。しかしキリストを通して神様は神を知るための知恵と啓示の御霊を送ってくださいました。そしてキリストを信じて聖霊を受けることができるようにとパウロは祈っています。神様がご自身の隠れた真理を聖霊を通して私たちにはっきりと理解し、それを受け取り、そしてこの祝福に満たされるようにと働かれるのです。パロはこの中で二つのことを知ることができるようにと切望して訴えています。一つはイエス様を信じて与えられた神の国を受け継ぐ希望がどれほど素晴らしいかを理解できますようにということです。18節にある通りです。あなた方の心の目を神様が開いてくださり、救いの希望がどんなに素晴らしいか、受け継ぐ神の御国の、そしてその富がどんなに素晴らしいか知ることができますようにと祈ります。どんな困難にあっても決して朽ちない希望、そして神の国をそこに入れる以上に受け継ぐ、自分のものとして相続できること、そしてそこにある豊かな富、何しろ天にあるすべての栄光の富ですから、それがどれほど素晴らしいか知ることができるようにと願います。また信じる者に働く神様の力がどんなに偉大かを知ることができるようにと、これらを私たちが理解するために何を用いるでしょうか。 もちろんご聖霊は働いてくださいます。私たちがそれを理解するために必要なのは信仰です。信じ、そして信頼し、従い、またお任せする。こうして神様との親しい結びつきをいただき、互いに知る、この信仰が神様の偉大な知恵と力をもたらす、私たちが受け取る鍵なのです。ヘブル人への手紙の11章の一節にこう記されています。ヘブル11章一節、新約聖書の451ページを開いていただけますか。さて信仰は望んでいることを保証し、目に見えないものを確信させるものです。神様の偉大さは目で見るにはあまりにも偉大でわかりません。しかし信仰により心の目によって理解することができます。神様はあまりにも偉大すぎて目で見ることはできませんけれども、何しろ宇宙よりも大きいお方ですから。しかしキリストを通して神様がどんなご性格か、どんなご人格かが明らかになりました。そしてどんな心を持っているかということについて、私たちはどうすればいいでしょうか。人は見かけによらないとあるように、見た目ではわかりません。見かけを作ろうと思ったらサタンの方が上手ではないかと思います。技術によっていくらでも見せることができます。しかしその人がどんなお方は、その方を信頼して関わる中で、残念ながら失望させてしまう弱さがある方なのか、知れば知るほど親しくなる方かということがわかります。神様がどんなに素晴らしいかは目では見極められませんけども、この方を信頼すれば、信じて委ね従うならば分かります。知れば知るほど素晴らしいお方だと分かるのです。また信仰は知ることだけでなく、成し遂げることにおいても偉大な力を発揮します。人間社会もこの信頼によって発展してきています。また平和で豊かにされていきます。私たちは一人でできることは少なくとも、仲間を信頼することによってより大きな働きができます。また素晴らしい力や知識をいただいた方に信頼して任せることで、自分が一人では知ることができないこと、一人では解決できないこと、一人では作り上げることができないことをなすことができます。建物を築くことも、自分でできなくても信頼して任せれば気づいてくださいますね。この街道もそうです。また自分では体の不調が どんな原因なのかも分からず、治すことは到底できない中でも、優れた医療を提供いただくことによって治していただけます。健康にされます。またどうしようもない災害に巻き込まれていた時でも、救助してくださる方によって命を守っていただくことができます。私たちは優れた人よりもはるかにまた優れている神様に信頼することによって、神様の偉大な知恵と偉大な力を私たち自身のためにいただくことができるのです。私たちがどこから来たのか、どうやって生まれたのか、何のために生きているのか、それは世界と私たちを作られた神様を信頼することで知ることができ、確信できます。また神様を信じることにより、この不条理と思える様々な困難のある世界において力強く生き抜くことができます。神様が何より味方なんですから。ヘブル人の手紙の11章にはいろんな名前が挙がっています。その一人一人は自分では成し遂げられない多くの働きや祝福を受け、また困難に打ち勝っていきました。神様は感謝のことに、ご自分の御子イエス・キリストを私たちに祝福をもたらす、救いをもたらす器として送ってくださいました。ヘブル人の手紙の12章の2節には、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい、この方はご自分の前に置かれた喜びのために恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されたのですとあります。イエス様は私たちを愛し、私たちを信頼してくださいました。ご自分の命をかけるに、あなた方は値するものですと。そしてあなた方はきっと私の愛と恵みを受けてくださる。そう信じたからこそイエス様は苦しみの中でも希望にあふれて十字架に向かわれたのです。そして真に信頼できるお方であることを証明しました。自ら犠牲にする愛を証明されました。またどんな困難をも乗り越える力である、力があることを復活によって証明されました。十字架の上で取りなすことによって許しを証明してくださいました。またどんなに罪深いものをも愛することを身をもって取りなしの祈りで証明してくださいました。そしてご自身を信じる者が失望させれないことを身をもって証明されたんです。救いを信じると言ってもですね、信じたらこれから準備するからではないんです。もう準備して差し出されてるんです。ですから私たちは安心して信じることができます。この方から目を離さなければ私たちは大丈夫なのです。 信じる者に与えられる救いと、救いの結果与えられる神の偉大な御業を私たちは知ることを求めましょう。求めれば見つかります。2番目に、パウロは教会の素晴らしさを、明かししました。神の大能の力、不可能のない力が教会に与えられていると。神様には不可能がなく、ご自身の御子にかなう良いことならば、どんなことでも成し遂げられます。ただ力があるだけでなく、命さえも犠牲にする力があるんです。それが十字架で証明されました。愛される価値のない私たちをこの上もなく愛されたという全能の力を、私たちがまだ罪人であったとき、私たちのために死なれたことによって、神様は私たちに対するご自分の愛の力を明らかにされました。またキリストは死者の中から復活されました。そして神の御座の右の御座に使われました。神の勝利の奇跡です。どんな不条理にも、どんな悪にも、キリストは負けることなく打ち勝たれました。最悪のものを、何しろ救いに来られた神様を拒んで殺すという、その最悪のものを益に変えられたのです。そしてすべてのものをキリストに従わせました。力とは突き詰めれば成し遂げる能力です。神様は勝利し成し遂げる奇跡をなさいました。物理的な力も、神様は宇宙を作るほど大きな力を持っていらっしゃるんですけれども、しかしどんなにパワーがあったとしてもですね、私たちの心を自分の思いのままにすることはできません。踏みにじることができてもですね、意志があるもの、自由意志を持っているものを従わせることは、相手の意志を無視してはできません。権力がどんなにあっても、どんなにお金があったとしても、心から従わせることは無理です。お金のゆえに、メリットがあるゆえにと一時従っても心からではありませんね。そして特に親子関係で言うことを聞いてもらえるっていうことがどれほど大変かということを経験された方は痛感していると思います。しかし神様はご自身の大きな愛と清いご人格を持って、人が自ら信じ自ら従うように導いてくださいます。最初の信仰は弱いかもしれません。最初の従順はちっちゃいかもしれません。しかしそれをきっかけに神様に触れれば触れるほど、もっと 信頼しよう、もっと従おう、もっと愛そうというか、愛そうと、まあ、自分で絞り出さなくても、信じたい、愛したい、従いたい、使いたいという心に変えられるんです。強制してされてではありません。ロボットのように人格を改造したりするわけではありません。ご自身がどこまでも愛し、慈しみ、そして喜びと愛を持って心が温められることを通してなんです。しかも見せかけではなくて、知れば知るほど良かったと言える、失望させられない真実を持ってです。神様は私たちを愛するゆえに、私たちがこの方を愛し、喜び、感謝し、仕えることがとてつもなく幸せであるように導いてくださるんです。こうしてキリストのもとにとどまるならば、自由になり、そして実を結びます。これが神様の力の偉大さです。そして最後に覚えたいことは、23節、エペソ1章23節にある通りです。教会はキリストの体であり、すべてのものをすべてのもので満たす方が満ちていらっしゃるところですと宣言されています。これが教会です。一見見ただけではなんかピンとこないことがあるかもしれません。教会には不完全なところもたくさんあります。しかし信じて加わるならば、その言葉の通りであることを知ることができます。教会にはいろんな表現で説明されているところがあります。教会という言葉は建物ではなく、特定の目的を持って呼び集められた組織という意味があります。教会という言葉自体にですね。で、誰々の教会という風につけられます。キリスト教会はキリストが呼び集めて、ご自身の働きのために使える組織です。組織の価値は、第一にそれを呼び集めた方の価値によって決まります。また教会は神様に養われる羊の群れです。教会は神の臨在される神殿です。教会は建物、共に築かれる組織です。教会は真理の柱です。福音の真理を守り、そして伝えていきます。教会はキリストの花嫁です。つまりキリストが最も愛するものです。また教会はブドウの木と枝です。結びついて実を結びます。そして最もよく用いられているのは、教会はキリストの体という表現です。まあ、体はいろんな組織について何とか体っていうふうに、自治体とかですね、組織体とか、まあ、そういうふうに言われますけども、人間の体と同じように頭をもとに各機関が共に生きて働くのです。そして成長して完成していきます。キリストに結びつくと何がもたらされるのか。キリストが満ちます。イエス様を信じた人は一人一人 キリストを宿しています。愛の燃やされること、希望が増し加わること、力ある技がなされること、それらは私たちは体に例えれば各器官ですね。器官がバラバラですと十分働きません。でも一つに結びつけられると、それぞれの欠けが補われ得られ、それぞれの力が一致して結集すると大きな働きをなし、またそれぞれが保たれて成長していきますね。目だけ、足だけ、心臓だけ、手だけと、バラバラに置かれたら、それは弱くなってしまいます。でも各組織が結びついて調和を保つと健康になり成長し完成していくんです。エペソ人の手紙の1章23節に、すべてのものをすべてのもので満たす方が満ちておられるところですと、これは大変ものすごい表現ですね。あらゆるところで満たされてる。何が満たされるか。悪いものでなく良いものが全て満たされていくんです。私たちはそれぞれ良い部分も悪い部分もあります。しかしキリストの良いものが満ちていると、私たちはどんどんキリスト色に染まり、キリストに似てゆきます。すると弱さやが強くなり、つぶやきが感謝に変わり、失望が希望に変わり、こうしてキリストに満たされると一人一人が変えられて、神様に喜ばれるところばかりになっていくんです。それがどのように力強く働くかは私たちの信仰にかかっています。神様、あなたのおっしゃる通りです。イエス様、あなたのおっしゃる通りに私自身になりますようにと、主の母とされたマリアが自分を委ねたように、私たちが信仰を持って自分を教会に、キリストの体に委ね、キリストに委ねると、その言葉が実現していくんです。イエス様は百人隊長に言われました。行きなさい。あなたの信じた通りになるように。その通りになりました。聖書に書いていることはその通りだと。信じたら、あなたの信じた通りになるようにとイエス様は言われ、その通りになります。そのために、私たちは、イエス様に救われ、そして教会に築かれたのです。どうかイメージしましょう。教会はキリストの体であると。私たちはキリストの命に結びつけられ、そしてキリストの導きの中に置かれ、キリストによって互いに結び合わされ、互いに責め合い、また励まし合って成長して、素晴らしいチームワークを持って神様に礼拝を捧げ、また福音を明かししていくのです。どうか教会の栄光を、素晴らしさを、このお言葉の通りだということを覚えて励みましょう。確かに世から見れば普通の人たちの集まりです。しかしそこに神の栄光があることを 覚えて歩みましょう。お祈りいたします。天の父様、今日このようにあなたの御栄を、あなたの恵みを拝することを許されましてありがとうございます。これからも共に歩み励んでいけますように、また新たにイエス様を信じて加わる方を起こしてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。